小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もゲストに全盲のシンガーソングライター佐藤ひらりさんをお迎えします。先週は新しい番組エンディングテーマとして回想という曲を届けてくれたひらりさん、大学4年間の生活をまさに回想して作ったというこの曲に、私はひらりさんの次のステップへの決意を感じました。そんなひらりさんに今日はここまでの10年そして次の10年の活動についてお話を伺います。ひらりさんと共に活動してきたある方にもお話を伺います。この番組がですね、実はこの春で放送10周年を迎えたんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。皆様のおかげです。ありがとうございます。ひらりさんには初回からね、このエンディングテーマを担当していただいて、ひらりさんとのご縁も10年になったわけなんですが、ひらりさんにとってこの、10年ここまで、振り返っていかがですか？
いや、まずこの番組、私がそう4年生で小学校4年生で作った曲をこんな最初にもうエンディングにしてもらったことから始まって、私が算数が嫌いだと言ったら、前別のアナウンサーの方には算数勉強は大事なんだよとか言われたりとか、そんな思い出もこの番組とはありますが、私にとってこの10年が本当にたくさん変わっていって、アメリカやイタリアに行ったりとか、あと国民文化祭で歌ったり、そしてパラリンピックで歌わせてもらったのもこの10年の中だなと思うと、この10年っていうのは私にとって本当に今転機で、そしてこう未来を作ったことから始まる転機がちゃんと実を結べたのがこの10年なのかなと思います。
すごいですね。本当にいろんなところでね、歌声を聞いてもらったりしてると思うんですけれども、どんな声がひらりさんのもとには届いていますか？
いやー、でも本当に素晴らしいって言ってもらえることも嬉しいですし、この未来の曲の時はこの曲を聴いてもっと頑張っていこうと思ったとか、私も生きていていいんだって思ったっていう被災地の方からの声もいただいたので、それを機に曲をまた作ったりとかもしていましたね。
はい、そうですか。このね、10年本当に活躍の幅を広げられてきましたけれども、ひらりさんが例えばこの10年でこれだけはやろうとか、何か目標にして掲げてきたことって何だったんですか？
いやー、そんなに目標があったかあれなんですけどでも本当にこのパラリンピックで歌うことは8年越しの夢だったので、
そうですよね。
なんで10年の最初はその目標を持ってなかったかもしれませんが、パラリンピックまでのこの最初のこの8年っていうのは、本当に私がずっとそれを目標に、ずっと避難所でも学校でもずっと夢を言い続けた10年だったなって思います。
ちゃんとね、夢をこう口に出していろんな人に聞いてもらったことで、もちろんひらりさんのね、努力、周りの方の支えもあると思いますが、実った夢振り返ってまたいかがですか？
はい、なんかそれがやっぱりたくさん言っていくことで、叶ったというか、皆さんの夢になっていったなって思って、それが本当に嬉しくて、パラリンピックの当日もそうやって夢を言ってきて、支えてくれた人たちに思いを込めて歌ったっていう思い出があって、私もこれからも夢に向かって頑張っていきたいと思ってます、
そしてね、本当にこの学生時代まではお母様と二人三脚でこの音楽活動をされてきましたけれども、卒業期に社会人になるということで どうでしょう、今ちょっと不安だったり楽しみな部分もありますか。
はい、まあ、社会人になって、ま、もっとその時間の使い方を自分で、まあ、選べるってところはもしかしたらいいことなのかもしれないですけども、あのやっぱり母がこう離れていくかもしれないっていうことはやっぱり不安が多くて、であの、ね、やっぱり事実に向けて本当は頑張らないといけないんだろうなとは思うんですが、
うんうんうん、
もう少し教えてもらえてもいいのにいろいろ頭の中がこうせめぎ合ってる状態です。
そうですか。というわけでここからはひらりさんのお母様佐藤恵美さんにもお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのね、ひらりさんがこの春大学を卒業されました。あの新しい道をまた歩まれるのかなと思うんですが、お母様としてはどんな心情ですか。
そうですね、なんか毎年毎年こう目標を立ててやってきて、はい、まあ大人になってからも音楽を続けるっていうことを目標にしてきた中、
うん、
ついにその時が来たんだなっていう、まあ嬉しさと達成感の方が大きいです。
はい、あの新曲の回想には、うん、あのひらりさんご自身の、まあ、気合みたいなものも感じる部分も、ね、ありましたけれどもね。ひらりさんどうですか、お母さんちょっとこうね離れていくのかなとか、自立っていうとこはねえちょっと不安があるっていうお話もありましたけれども。
はい、あります。
お母様としてはいかがですか。
そうですね、あのまあ世の中障害者の子供を持つとこう未来に不安を抱えてしまうあの保護者の方も多いかと思うんですけど、うちは一切そんなことはなく、障害があってもなくてもみんな同じ人間だっていうところで育ててきたので、
うん、
あのそのまあ大学を卒業して大人になることへの不安は多分他の保護者の方と同じ健常者の子供たちを育ててる親とまるっきり変わんないかなと思ってます。
うんうん、改めて22年間、うん、お母さんと二人三脚で歩まれてきました。この22年振り返っていかがでしたか。
そうですね、なんかただあの親子だけの、まあ、生活だったらきっともっとこう大変なことが多かったかもしれないんですけど、うちは逆にあの音楽活動という共通の、まあ、生活の、まあ、リズムというか目標があったので、うん、2人だけでこうちょっとこう大変だなと思うこともいざあの、まあ、開催場所あの音楽イベントの場所とかに行くおかげで、うん、はい、いろんな人の声を聞けたりして、なんかちょっと言葉は違うんですけど、そのまあ活動していることでリフレッシュできたりもできた22年だったなっていうのが本当あって、とにかく恵まれ、とにかくいろんな人に助けてもらって、まあ、全国に親戚が増えたなっていう思いです。
素敵ですね。特にあのひらりさんの歌声とか楽曲を聞いていろんな声も届いてきたと思いますが、お母さんの元にはどんな声が多かったですか。
そうですね、あのまあ障害者の親っていう特権で頑張ってるねってよく言われるんですけど、まあ障害がない人の方が選択肢が多い分、いろいろとこう未来に向かっての不安を抱えて頑張ってるお子さんも多いかなって思うんですけど、うちは本当に親子、まあ、二人三脚っていうところで、
はい、
あの足りない部分を補ってくれる人ができたり、自分たち二人だけの夢じゃなくてみんなの夢になった時に叶ってきたってことがたくさんあるので、とにかくまあ今回の卒業を機に、本当二人で頑張ってきたね、よく頑張ったねっていう言葉はたくさん届いてます。
そうですか。あのひらりさんにもお話を伺いますと、やっぱりこの口に出して、まあ、自分の夢をみんなの夢にする、それはこう何かこうお母様の方からこうしていこうというふうにこう決められてそう始まったんですか。
そうですね、
母のおかげです。
はい、あ、はい、あの世の中に予祝って言葉があるんですけど、
はい、
あらかじめ祝うっていう感じなんですけど、
はい、
そういう言葉を知る前から、私はひらりと今年は何々をしようって決めた時に、やばい、こんな人も喜んでくれる、目の前の人がの笑顔が必ず浮かぶ癖があって、でなんならその日にどんな色の洋服着ていこうかなとかも考えちゃうぐらい、いつもあ叶ったらいいなってよりも、これやろうって決めた瞬間にもう叶ったことを考えて先に動く癖があって、それが本当に今まであの夢を叶える秘訣でもあり、あのたくさんの人にあの口に出したもん勝ちだよっていうよく言ってきたのも、言っていかないと自分でどういうふ
う
に動いていいかが分からなくなるだろうって、
口に出して、
口に出して
あらかじめ祝って、
はい、
それが、ね、それがみんなの夢になっていって、
二人占めはしない、
二人占めはしない、夢はみんなに、
そう はい、おかげで本当にひらりが何か夢ですっていうことを伝えるたびにみんなの夢となって、なんなら1年の最初の運気を使って、うん、初詣でひらりちゃんがパラリンピックで歌いますように
って、はい、あの筑波の附属盲学校の時も受験の時も何人があの落ちないお守りとかくれたことが
自分の運を使ってひらりを応援してくれる。
あ、そうか。でもね、それこそあのお二人で頑張ってるというか、お二人がこう支え合いながら前に進んでいるこう姿から勇気をもらって、逆に私の勇気もっていう、なんかね、お返しと言いますか、そういったところもあるんですかね。
ありがたいです。
いやー、本当にそうなるとますますこの、ま、大学卒業してお二人がどう進んでいくのか楽しみなところですね。これからのこうひらりさんに願うこと、思い描くこと、どうでしょう。
そうですね、やっぱりこう今まで、まあ、未成年、まあ、今学生としてたくさんの大人に本当に助けてもらってきて、でここ最近まあ学校公演とかも増えてきた中、ひらりの音楽を聴いて自分の夢に向かって頑張っていく子や、うん、音楽を始めた子もまあたくさんいる中で、今度はやっぱりこう自分の背中を見せていけるような大人になっていってほしいと思ってるので、うん、それがやっぱりまあ一つは音楽、そのひらりの音楽歌を聴いて自分のあの一歩未来に進むこう原動力になるような曲を書いてもらいたいなって思ってます。
うん、楽しみですね。はい、そしてあの、まあ、社会人になるということで、ある意味こうひらりさんの活動第2章が始まったのかなとも思うんですが、
はい、
東京パラリンピックで国歌を歌うという、まあ、長年の夢を叶えたひらりさんにとって、はい、ズバリ次の夢って何でしょうか。
はい、あの私の歌をもっとこうテレビとかこうラジオとか、うん、あと、ね、ネット、今もネットとかもありますけど、そういうところで聞いてくださった方が感動して、あの私の歌を聞いて後から目が見えなかったことを知るぐらい、こう障害を抜きに私の歌に感動してもらえるような日本のスティービーワンダーさんになること、そしてスティービーワンダーさんご本人と共演するのが私の新しい夢です。
いやー、そうですね、本当にね、こう今までもね、本当にこのスティービーワンダーになるっていうのは口に出しておっしゃっていますけれども、
はい、
近づけていそうですか。
はい、もうあのいろいろ曲折ではありますが、
うん、
でも絶対私は言い続けようと思っているので頑張ります。うん、
ぜひこのラジオをお聞きの皆様、はい、スティービーワンダーと佐藤ひらりさんの共演ぜひ応援してください
よろしくお願いします、
はい、そして何か他にも新しくやってみたいこととかありますか。はい、
あります。あの今までもう曲を作りためてきてるので、これをちゃんとレコーディングスタジオでレコーディングした CD のアルバムとかそういうものにしたいなっていうのと、うん、あとラジオ日本さんがイベントをやる際には私も出していただきたいな
ぜひ。そうですね、
はい、
はい、ちょっとラジオ日本の関係者の皆様も、はい、ぜひとも
これが私がこれからしたいことです。
ありがとうございます。ね、本当にあのいろいろね、口に出して夢を語ってそれを形にしていくという、このひらりさんの前向きなまっすぐなこの頑張る姿を引き続きこの小鳩の愛も応援してまいりたいと思います。
お願いします。
最後に番組をお聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
はい、私佐藤ひらりはこれからも今までと変わらずたくさん曲を作っていきたいなと思います。そしてあのこの小鳩の愛でまた歌を聴いてもらえたら嬉しいなと思います。そしてあのなんとあの5月9日にあのこの前イタリアで歌わせてもらったこのバチカンと日本の駆け足のコンサート、このコンサートがまた国際フォーラム、東京国際フォーラムで行われるんですね。で、あの、
はいはい、
あのイタリアであの私のアメージングレースを指揮してくださったオーケストラの方、
はい、
あの指揮者のアジマーさんという方がなんと日本に来てくださって、今回はイタリアと同じようなまた演奏が日本で国際フォーラムでできて、また大切な曲アメージングレースを今年もまた国際フォーラムで歌わせてもらえるという、そういうコンサートになります。
楽しみですね、
はい、よかったら皆さんぜひお越しいただけたら嬉しいです。
はい、ぜひ皆さんいらしてください。そしてあのえみさん、同じように視覚障害のお子さんを育てている方へメッセージ送るとしたら何かありますか。
そうですね、あの 世の中のこの中でも視覚障害者は割と育てやすくて、うん、あの見えない分あの勝手に走り回ったりもしないっていうこともそうですけど、まあ、基本的には障害があってもなくても同じ自分の子供だと思えば、うん、あの世の中でやっぱり可愛がってもらって育てていくっていうところは何一つ変わらないかなって思ってます。
うん、2週にわたってシンガーソングライター佐藤ひらりさんにお話を伺いました。ひらりさん、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
そしてひらりさんのお母様えみさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって佐藤ひらりさんのインタビューをお届けしました。いかがでしたでしょうか。改めて伸びやかな歌声とはまた少し違うひらりさんの可愛らしく明るい声に話しながら元気をもらいました。この10年目標を形にしてきたひらりさん、その行動はお母様の影響だったんですね。予祝、あらかじめ祝う、そして夢は二人占めせずみんなの夢にするという言葉がとても印象的でした。ひらりさんの今後のご活躍、ぜひ皆さんも注目してください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。